Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。5月3日になりました。
はい、
ゴールデンウィーク、
うん、
ゴールデンウィークでございます。
そうですね、
嬉しいお便りをね、
はい、
いただいている中から、
うん、
今日はこれを選んでみました。
はい、
やぶれ傘さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
信子さん、原田さん、桜が終わるのを待っていたかのようにツツジがつぼみを膨らませる、
はい、
一年中で一番いろんなお花がにぎやかに活躍する時期で、うん、言うていいでしょうか。
はい、
この番組とお花といえば何といっても信子さんがレゴニアの蜜を吸うという話が忘れがたいです。
はいはい、
これもうヘビーリスナーですね。
はいはいはい、
ベゴニアの蜜をすいすい歩く炎上信子
はい、はい、
しかも大人になってからもう一つ思い出出すのは信子さんの家のお庭にアメリカ花水木を植えて
は
るというお話です。
はいはいはい、
すごいな、ありがたい。
そうね、
今年もそろそろ咲き始めているのかなと想像したりしています。
めっちゃ咲いてます。
あ、そうですか。
はい、
そうですか。
もう満開、白とピンクが、
はいはいはい、
綺麗ですね、あれね。
なんかそんな お世話が大変とかでもないんですか。
本当は大変なのが、もうただ生えてるって感じですよ、うちはもうそこでうちのマリノちゃんが
はい、はい、
おかえりなさいとか手を振ると、
う
ん、
映画のワンシーンのようですね。
もう花水木の精みたいになってます妖精みたいになってます。
自分の社員を花水木の精
かわいい、か
わいい、かわいいですか。
びっくりします。
いや、もう幸せな会社、
いや本当に、はい、
まあ、というわけでございまして、
はい、
自分の会社が大好きなこの円城さんでございますけれども何の会社かと言いますとですね、半径 500m というフリーマガジンを出している、
はい、
編集者、
はい、
そして円城さんは編集長、
はい、
ということでございまして、まあ、その円城さんが出しているフリーマガジンのこぼれ話を聞くラジオ番組でございます。
はい、
で、円城さん半径 500m というの以外におっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも出しておられまして、
はい、
これもどうですか、番組聞いていただくとどんなフリーマガジンか分かっていくと、
はい、そうです ね、
ね、もうどっちも個性のある、
はい、そうですね、いろんな考え方の方をバス停から半径500で見つけて、はいはいはい、取材してる本なんですけど、
そうなんですね、はい、もうこれも本当に素敵なフリーマガジンでございまして、
も
うすぐ奇数月ですから、
はい、
来週ぐらいに出るんですかね、
う
ん、
そうですね、
はい、
5月10日に、
はい、もう期待でございます、
はい、
半径 500m というフリーマガジンは奇数月10日ぐらいに出るということになっております。
はい、
おっちゃんとおばちゃんは年に4回もね、
はい、
ということで、その2つのフリーマガジンのこぼれ話を聞きながら、
はい、
私は聞き役ですが、
はい、
サウンドロゴクリエイターということでいろんな曲が流れます、短めの、
はい、
私が作っておりますので、そちらもお楽しみいただきたい
と思います
。
はい、
まあ、1時間聞いていただくと僕らが何やってるかも分かっていただける感じになっています。そしてそのフリーマガジン読んだことないけど見てみたいなという方、ご安心ください、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方に、それぞれ1冊ずつプレゼントしてますのでね、
はい、
プレゼント希望と書いて送っていただきたい、メールを送っていただきたいと思います。
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お仕事を届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、 カポカだ歯磨きみたいに足磨き3パックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案。美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい。
まあ、あの一つのバス停をきっかけにということで生まれた記事ですので、うんうん、
はい、
なんとなくバス停がどこかを考えながら聞いてもらう、最後に紹介するっていうパターンが多くてですね、
はい、
バス停当てクイズというのが含まれてるんですけど、はい、今日はバス停当てクイズ、
今日はバス停当てクイズですね。
じゃあまずはバス停のヒントをいただこうかな。
はい、2つの、まあ、道が交差してね、言うこと多いじゃないですか、
はい、
バス停 ね、
いいことですね。
で1つ目の道に関しては、
はいはい、
まあ、由来なんですけど、その道にその名前がついた由来はね、うん、なんかこうそこに7本の株が、
うん、
1本の株が7本のバッて松になったっていうことがあって言われてたりとか、うん、一夜にして7本の松が生えたっていうことも言われてる道、
うん、
と、
うん、
もう本当に水がふわーっと昔から湧き出る道、湧き出たことからその名前がついた道との交差点です。
水が湧き出た、
うん、だからその、まあ、
もういいんじゃないですか、
いいですか、まあ、言ったら御所の西の方なんですけど、やっぱこう水が本当にいい水が出るんですよねっていうとこです。だからその道にもそういう名前がついていて、そしてその2つのどちらかの、どちらも正しいのかどちらも間違ってるか分からないですけど、そう言われている、
なるほど、
1つの株から7本の松が出たのか、
もういいでしょう、
はい、わかりますね、
そんなバス停
の焼き菓子のあるカフェですね。
あ、焼き菓子のあるカフェ、はい、はい、いいじゃないですか。あの
中塚さん、若さんっていう人がやってるから、若っていう店なんですけど、はい、もうね原田さん、
はあ、
まあ、15種類ぐらい焼き菓子がね入ったら、まあ並んでるんです、まあ、そこにちょっとこのバス停からこう路地とか入るから行きつけない時もある、
え、あ、そうなの、
もうぐらいややこしい、うん、ここ行ってここ行って、こんなとこに可愛らしいこの民家みたいなところがカフェで、そして焼き菓子もっていうお店なんですけど、
うんうんうん、
いや何がすごいってね、私まあ、焼き菓子作ってる人も本当にたくさん見てきてるんですが、この若さんはね、焼き菓子を作る工程のね、最後袋詰めるとこが一番好きなんですって。できたお菓子をね、
待ってくれ、お、袋詰め、
そう、なんでかわかります？私もなんかいろいろどういう工程が好きかって聞いた時に、袋に詰めるとこですって言われたのは初めてです。
でもまあゴールやん、
うん、
そのお客さんが手に取る姿やん。
そうそうそうそう。それをね、
そこのシーンやん。
想像しながらね、うん、入れるっていうのはどういうことかっていうとね、焼き上がるでしょ、焼き菓子が、うん、袋に、透明の袋にね入れていくときね、あ、この個体差あるでしょ、ちょっと、
はい、そうやね、
この可愛いこのお花の形とかいろいろは、はいはい、あ、こう向けてそれがパッと見えた方が可愛いとかね、
うんうん、そうね、
色も、あ、これがこう回した時の色がこれに隠れてあったら可愛いとかね、そんなことを一個ずつね、ゆっくりゆっくり考えながらね詰めてね、
うん、
ほんでこう締めた時にちょっとほら膨らみ方が違うでしょ、はいはいはい、それぞれちょっとな、リボンもね、こうしてこうした方が、
これこうしてこうしてはもうラジオでは全然あかんけどね、
ごめんなさい、このような向きに結んだ方が、まあ、
方向も
そう、ね、こっちのリボンのが大きい方が可愛いわとか、
こっちのも分からへんけど
ね、
もう右を大きくしたり左を大きくしたり、もうバランスを、
そう、
一個ずつ違う風に、
一個ずつ違う風にするのが好きなんですよ。
出来上がっ ったその焼き菓子が一番可愛く見えるように袋詰めするのに
もう必死、必死なんです。それが一番好きで好きなんですっていうのを力説してくれて、でなぜもういろんなところが本当に意外だったんですけど、なぜじゃあその焼き菓子とかね、うん、を焼いて、まあ、カフェをする気になったんですかっていう話だけど、はい、あの最初の一言目は全くもうはてなはてな、お父さんが居酒屋やったんですって言ったんですよ。それでなるほどって思えないでしょ、まあ、まず
そらそや、
ね、うん、お父さんが居酒屋で
飲食やっていうぐらいや、ま、
でしょ、ね、その居酒屋の美味しい料理を出してそれを食べてもすごくご満悦でみんなが、
はいはいはい、
もう楽しそうに帰らはる姿を見ててね、
うん、
あ、私も自分が何か作って、うんうん、それでこうニコニコって笑って、はい、帰らはるような仕事に
したいと
思った、をしたいと、うん、高校の時に思って、そっからもうお菓子の専門学校に行かはるんですけど、ものすごい、でもね、だから手に取る時にニコニコってならはる感じを想像してるんです彼女は。
なるほど、
常に、
はい、
だからそのラッピングの時にもうこう置いてるからね、うん、15種類いつも、はいはい、それがこうどんな感じ、これあ、いや美味しそうとかね、
はいはいはい、
思わはる瞬間でしょ、うん、提供するの、うん、だからもうそこに力を入れてはるんですよ。
もうさ、
うん、
オーナーさんですよね。
オーナーさん、
オーナーさん以外許されへんいつまでやっとんねんリボン
そんなことない、
絶対やって、それもうほんま良かったオーナーで
本当に
クッキー好きのアルバイトとかもう無理ですよ
まあね、だからオーナーさん一人でやってはるしね、うん、
でもほんま好きにしなはれです、それはもうね、
で育児もしながらやってはるから、うん、週3日ぐらいしか空いてないんですよでも、ま、だからもうみんなね、ここのファン美味しいからいいんだけど、うん、もうインスタで次その3日もいつかわからない
んです、どんなことなってんの、
だからもうインスタで調べて、うん、今日は悪日やっていうことでみんな行かはるので、うん、
盛り上げてな、盛り上がってる、盛り上げてくれてはるわ、
そうなんです、だからその自分のペースもゆっくり、
いやそりゃそうでしょ
そうゆっくりしてはるんです、
もう焼いたクッキーの向きを入れるときに一個ずつ個体差で考える、
考えて、
まあでもね伝わってるやろ
う
な、
うん、
かわいいって思う、
そうなんです、ゆっくりとね、
最近俺ほら、うん、あのクリームいっぱいのさ、
うん、
ケーキよりさ、
うん、
焼き菓子ちゃうかなって
前言うてありましたね、そう言ったら、
さっき思ってるやんか、
うんうんうん、
喫茶店行って、うん、あの喫茶店でケーキセットとかを頼むっていうのがまあ、ね、ゴールかと思ってたわけ、
はい、
あの3時の、
うん、
な、
うん、
だからなんか焼き菓子とかはなとかってどっかもうさ焼き菓子食べたらケーキよりいいやんって思うことが増えてきたんですよ
結構やっぱりね、あの紅茶とかとこ う,
そうや、ね、
ゆっくりとね、
そうそう、
ね、
で俺とかもうケーキとか、うん、ふもふもふもって食べてしまって終わるんやんか焼き菓子はさ、こうほら4つとか5つとかがさ、
そう、
小さくあってな、
うん、
いつま、もう一回食べれるって思うね
そうですよね、うん、ちょっとずつちょっとずつ食べながらね、
そうそう、それがちゃんとパッケージされてたらテンション上がるかも、
上がりますよ、
かわいい、これ どこから食べようかなとかな、
ね、そうですよ、リボンほどく時から楽しいんですから
お前な、
豊かな気持ちになります、
輪っかの、
うん、
ね、
本当に、
いやいいと思いますよ、
はい、
焼き菓子見直してるとこやから行きたくなりました、
はい、
バス停を聞きたいんですけどね、はい、もう7本の松はもうそのままでございます、
うん、そうですよ、
1本松でございますけど、ね、そうなんですね、
うん、
これ僕はいろいろ考えた結果、うん、皮がついてません、
ついてないんです、正解は出水ですね、七本松出水、
なるほど、そっちか、七本松出水、
そうなんです、なるほど、
シンプルに水が出てました、
そうなんです、
わかりました、新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス七本松出水停留所の半径 500m からでした。
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけどもね、
はい、
なんか焼き菓子が出てくる歌詞のある曲をと思ったんです。
はい、
そうやって見つけたんですけど、
うんうんうん、
もうほぼ、
はい、
どこ？
チラッと出るんですね。
ビスケット、
はい、
探してください。ラブサイケデリコで You Are the Reason。 本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。見つかったかな。
わかりにくいかも。
宝物ビスケットって来たんですけどね。
はい、
はい、探していただければいいな。見つけた人よかったなと思います。お送りしたのはラブサイケデリコで You are the reason でした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来
会社。例えば創業事業拡大資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談相話なし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
はい、
お便り来ております。ありがとうございます。
いい年してあきちゃんさん、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
楽しい放送に癒されています、
うん、
ありがとうございます。
ありがとう。
新しいサウンドロゴ南山城学園のすごくいいですね。
お、
前半は施設のゆっくりとした雰囲気、
うん、
後半は施設の価値観がさらっと歌詞に乗せてこちらの聞き手に伝わってくる素敵なサウンドロゴです、
はい。
すぐに大好きになりました、
はい。
サウンドロゴ制作にあたってのエピソードを聞かせていただけたら嬉しいです。すごい嬉しい本だね。
これもう、どうしようかな。俺がもしも先生でレポート採点10かな。
なんか嬉しいお便りね。
よう聞いてるって思う ねいうふうに思いました。
やっぱ伝わるんですね。
いやもう本当におっしゃってる通りなので、
うん、
そこに至るまでっていうのが、うん、意外と苦しい道のりはありましたが、
はい、
オノマトペという、
はい、
なんかなんていうかな、
擬音語とか擬態語みたいな ね、
うん、そういうものだけで作ってみてはどうでしょうとかね、うんうん、そういう案がいろいろ出たんですよ。
そうです、そうです
。さすがにそれはこう行き過ぎてるかもしれないとかね、
うんうん、
いろんなことをこう言いながら、
はいはいはい、
でも良質なものにしたいっていうことでね、はい、みんなでもがいて、
はい、
でこう利用者さんのこう最終的にすごい大きかったのは、
うん、
出来上がった曲を利用者さんもみんな歌うっていう景色。
そうなんですよね。だから福祥人、社会福祥人なので、うん、利用者さんいらっしゃるからその人たちも一緒に歌うっていうことがね、
なんかそういうものが作りたいっていう話になって、
うん、
こうバッて動き出したようなところが。
そうですね。でなんかやっぱりこうこんなことよく利用者さんが口にするとかいうことを なんかね最初のええわとかね、
はい、
ええー、わー言うてよく言わはるんですって。
ええー、わですな言うてね。そらええわ言いながら僕もね、書いていったんです。ちょっと聞いてもらいましょうか。
はい、
社会福祉法人南山城学園のサウンドロゴです。
ええー、わがははうとうとキラキラ食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
まあサウンドロゴ作る時ってこれ本当3時間とか2時間とかかけてやるんですけど、
はい
はい、捨てていく言葉っていうのはね、
うん、
こうもう歌詞としては今回は載せないっていう言葉っていうのはたくさんあるんですけど、うんうんうん、 逆に言うとやっぱり本当にそれを勝ち抜いて生き残ってきたのが、うん、食べて伝えて一緒に生きてって、
うん、
食べてっていうのがね、まあ本当に良かったなと思います。
なんか生活してるみたいな感じがすごい出てて、うん、
本当に
ね
え、だからなんか景色も見えるし、
そうそう、なんかうとうとキラキラとか、うんうん、全部こうガハハって笑わはるっていうね、うんうん、だから笑い声をなんか利用者さんの笑い声を何かで言うならガハハやって言わはったんですよね。
それも良かったな。
クスクスとか、うん、キラキラとかハハハじゃなくてガハハって言わはったんですね。だそれすごい私印象的で、
ね、
めっちゃ笑わはんやなと思って、
うん、まあそんなことでね、
うん、
なんとなく空気を歌えたのではないかと思っています、
うんね、
結果皆さん、
はい、
南山城学園で、
うん、
まあまあみんな歌ってくれてる
そうなんです
感じですよ
本当にね、
はい、これはもう、うん、まずは職員からですけども、
はい、
これはもう確実に利用者さんにまで行くと思いますので、
そうです、
嬉しいお便りでした、
はい、
紹介したのは社会福祉法人南山城学園のサウンドロゴでした。以上、原田博樹のサウンド話でした。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。アフター
A はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い、響き合う玉浦の仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの力を信じて届く
行きたくなる会社ホーゲッ
ツ、
鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ホ
ーちゃんに出会えてよかった、そんな言葉が聞こえてきます。
ホーゲッ
ツ、おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
最近ではですね、もうそのもう来てもらおう、
うん、
園長さんが出会った後にね、この人に来てもらうみたいなことでゲストの方がね、
はい、
よく来てくださるようになりました。今日も来ていただいています、はい、お名前お願いします。
あ、はじめまして、株式会社夢人の中田と申します。
ようこそ
ようこそ、
株式会社夢人、
うん、
お名刺いただきましたけど、
はい、
ひらがなで社長、
はい、
中田さんでございます、
はい、
ありがとうございます。
もう、ね、中田さんすごい
ん
です、
香り立っております。
炎上
進行が、
はい、
好きそうなことも含めて、
はい、
ちょっと炎上さんの方から なんで中田さんに来ていただいたのかを、う
ん、中田さん、いろんなことなさってるんですよ本当に、はい、いろんな事業なさってる中の一つなんですけれども、はい、今なさってることの一つがもう私すごく深く感銘を受けましてね、
はい、
それがね、これ見えないのが残念なんですけど、うん、今ここに持ってきた、
はい、
この、まあ、こうフェルト地というかの、
はい、
まあ、ちょっと大きめの、
はい、
おしゃれな、
はい、
アパレルメーカーっぽい、
はい、
このバッグ、
はい、
ね、バッグマチもかなりあります、
はい、
ね、これ何センチかける何センチぐらいかな、50×40 ぐらい、
まあ、A3 がしっかり入るって感じ、
ね、もうちょっと大きいですね、はい、かなり大きい、はい、そしてマチが結構20センチぐらいあります
あるので、そうですね、
この、まあ、おしゃれなこのバッグの中に、はい、これ何が入ってますか。
機材ですね、
おがくずみたいなもんとか、
そうですね、
いろんなそういうものが入ってるんです。これをこの中に入れて家の生ゴミ、卵の殻とかいろいろありますよね、うん、骨とか、これ置いとくと、このおしゃれなこの雰囲気のもの、チャックパッて閉めて堆肥になるんです、うん、
すごいな。
もうね、ベランダに置いといたらいいんですよね、
混ぜてもらわないといけない、
ね、混ぜた、ここの中にそれ入れて混ぜたら
大事なことを今、
はい、
皆さんもお気づきと思いますけれども、はい、最近知っただけです。
違います、私は結構これね、最初に見たのは京都信用金庫の上
そうですね、
びっくりしました。おしゃれなバッグがあのガーデンに置いたなと思ったら、これ生ゴミのあれなんですよ、堆肥になってるやつなんですよとか言われて、へーって思って、
これまあだからゴミ箱ではないんやけど、うん、その生ゴミっていうものがもう一回利用できる肥料に変わるという魔法のバッグってことですね。
そういうことです。
でこれがまあ大体あの大きさで言うと3日ぐらいの旅行に行くときにちょうどいいぐらいのトートバッグ、
そうです
ぐらいです大きさで言うと、
はい、
それの中にビニール袋にしっかり入ったその生ゴミをこう肥料に変えてくれるものがあるという、
はい、そうですね。
でこれを生ゴミを入れて混ぜると何日ぐらいで、
あの温度とか、まあ、気候条件にもよるんですけど、はい、夏場とかだったらもう例えばそうですね、残ったちょっとお肉の切れ端とかを入れて混ぜたら次の日にはもうなくなってたりします。
なくなる、
分解されて
なくなる、分解されて肥料になる。
そしてその匂いもそんなに、
うん、あのチャックこれねすごい強力でピッて閉めて置いとくんですよ、うん、そしたらもう匂いしないんですよ。全
然、うん、もう本当に綺麗なものが部屋に置いてあるみたいな雰囲気になりますね。
そうですね、もう外から見たらね、もうまさか生ゴミ入ってると思わないですよね、
おしゃれなバッグが。
そうなんです。
これ何きっかけでこれされてるんですか。
はい、これが問題なんです。これが
ちょっと話長くなりますけど、
いいです。
あのまあもともとコロナがあの流行ってた、はいはい、3年前ぐらいにあの友人からあの旅行客が消えたので飲食店がま続けられなくなって飲食店あげるって言われたんでもらったんですよ。
じゃあもう意味不明やん。飲食店あげられる人がなかなかおらんよ。
なんとかしてくれへんかっていうことね。そういうの全部ね
引き受けはる。預かっちゃう、はいはい、
そうなんで、あの僕こう見えて全然料理とかもできないので、はい、まあ、もらってもどうしようかなっていうので、はいはいはい、ちょっと SNS とかで一緒になんかこうお店をやってくれる方募集みたいなのを、うん、あの書いたんです。そしたらあの、まあ、あのうちに関わってた高校生と大学生当時が、はいはい、あのやりたいって言ってくれて、で、まあ、僕できないんでじゃあもう任せるわっていうことで
飲食店を、
はい、任せてたんですよ。そしたらあの本当に任せててあの自由にやってくれていいよっていうふうにしてたら、いつか行くとあの飲食店の入り口を開けるとこのコンポストっていうあの生ゴミを堆肥化するアイテムが入り口からずらーって並んでる店に
変わって
て、うん、で、まあ、なかなか、まあ、僕も長いこと生きてますけど飲食店入っていきなり生ゴミ処理機が並んでる店って入ったことなかった、
は
い
は
い
は
い、で、でメディアの方も結構取り上げてくださって、はいはいはい、で、あのこのLFC っていうローカルフードサイクリングっていう会社が作ってるコンポストなんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこの社長の耳にも届いて、まあ、その方が遊びに来てくださって、
うんうん、
で、このバッグが今、まあ、おしゃれなのもあるし、うん、匂いもしないし、うん、急速にこう広がっていると、
はいはいはい、
で広がってると同時にあの、まあ、これで生ゴミが減って堆肥ができるんですけど、
うん、
街中だとその堆肥の使い道があんまり
なるほど
ないですよね。
うん、そうですね。
なのでその堆肥の行き先が困ってるみたいな話も、
が出たんですか。あ、なるほど。
でそれで高校生と大学生たちと一緒にじゃあそのいらない堆肥を集めるところもやろうみたいな感じで、3年前ぐらいからあのゴミカフェ京都っていう活動で、まあ、こういうコンポストバッグの普及と同時にそのいらない堆肥を集めて必要な農家さんに送るとか、公園の緑化に使うみたいな事業がスタートして今も引き続きやっていると。
実際ここ、これをこうこっちで家でやってたらこれ溜まるじゃないですか、うん、その溜まったものをこう集める回収っていうのをしてくれはるところがあるんですよ、
はいはいはい、
でその回収してくれはるところにまたその自分ところでやってるよとかその辺近所であの自分たちでこう再演してるよっていうような方が堆肥をちょうだいっていうことを言いに来られてて、
はいはいはい、
でそれでまたこのみんなの生ゴミでできた堆肥でまたあの野菜とかを作ってはるんですね、その人たちは。
なるほどなるほど。
もうまさに私その現場を見て循環型社会っていうけどほんまに循環してるっていう現場を見てちょっともうびっくりしたんですけど、
これはまあ欲しい人は欲しいわね、
はい、
堆肥を、うん、でもなかなかこうそこに届けるっていうところが 行き止まりになってたいうことね当時。
そうですね、まあ、もちろんあの堆肥とか肥料をあの購入することもできると思うんですけ ど、うん、なるほど、まあ、そもそも家の生ゴミを
そう
あのゴミ収集車に運んでもらって燃やしてみたいな感じだと肥料にはならないんですけど、ならないですもんね、まあ、お家の家庭の生ゴミを肥料にして、まあ、それを
必要な人
のところに、そうですね、はい、
これね おしゃれな感じの、うんバッグと、うん、しかもその優秀な機能がついてて、うん、うちでもしようかなって思った時に、
はい、手軽感がすごいでしょこのね。
おいくらぐらいなんですか。
これクイズです。おいくらぐらいありますかこのセットで。結構大きいでしょこれ。本当にあれ何センチかけ
るの。わ全然わからへん。でも
A3 よりはでかいな。どうでマチが20あるんで結構その本当に可愛いあのバッグですよね。おしゃれな。
そうやな。どれぐらい、
どれぐらいだと思います。
もう全然わからん。5000円。
あ、
めちゃくちゃいいところ行きますね。
はい、どうぞ。
はい、5500円。
わ5500円。いやバックスでで
もね、うん、5500円やったら買おうかなって感じするでしょ。
5500円で自分のとこの生ゴミが全部堆肥になって、
うん、そうなんです。チャック閉めて置いとくだけです。
匂いもせんくて。
そう、
それなんかコーヒー豆の跡とかも入れるんですよね。
もちろん
いけますね。はい、だいたいいけます。
だいたいいける。
貝とかそういうめちゃくちゃ硬いとかめちゃくちゃ大きいあのトウモロコシの芯とか、はいはいはい、そういうものじゃなければあの魚の骨でもいけますし。
それがなくなるの。
なくなりますね、
不思議やな。
私この間わーって持ってきたはった、みんなが持ってきたはった回収してはるとこ見たけど、ほんまになくなってました。土みたいになってますよね。
そうですね、土になります、ね、
びっくりしますよ。
それはあの野菜が育つ土なんやな。
そうそうそうそうそう、
いい土なんや。
そうですね、有機のいい土。そう
そ
う
そ
う、
だからそれを混ぜてね土に。
それはじゃあ自分の家でお花を育てたりしてる人はそれに使えばいい
ね。そうそう
ですね、もちろんもちろん。
あの自分の家で循環させてる人もいっぱい
や
ると思う。
やはると思います。だって自分のとこでできたやつを自分とこの、ね、家庭菜園とかに使えばいいね。
そうですね、それが一番理にもかなってると思うんですけど、うんうんうん、まあ、街中だとこう、まあ、畑持ってる方はなかなかいらっしゃらないし、はいはいはい、まあ、プランターで使うって言ってもまあ量が限られるので。
なるほど、
まあ、せっかく生ゴミ捨てなくなったのにできた堆肥捨てるのはなんかすごいもったいない感じがするので、
はいはい
はい、じゃあそれ集めようかっていうので。
ごめんなさい、戻してもちょっといいですか。あのね、うん、もともと夢人という会社は何をされてる会社なんですか。
そうですね、今ちょっといろんなことやりすぎてて、あの紹介しづらいんですけど、もともと僕一応税理士で、
う
ん、
遠いとこから来たわ。
そうでしょ。
そういう地域の企業さんと、まあ、いろんなこう、ね、あの税金とかお金関係の仕事をしてたんですけど、まあ、なんかこういろんな相談を受ける中で悩んでることって結構一緒のこともたくさんあったりとかで、はいはい、もうまとめてみんなで解決した方がいいんじゃないかっていうので、あのコミュニティスペースを作って、
なるほど、
まあ、そこにいろんな方が来る中で、新しい事業が生まれたりとか、うんうんうん、一緒にこう企業同士が応援し合ったりとかっていうのの一環で、まあ、このゴミカフェの活動も生まれて。
なるほど、ね、
で結構ねやっぱりその永田さんすごいのはむちゃくちゃ一生懸命これやってはるけど緩い感じがするんですよ。そのなんていうのかな、ね、これでなんかこう、うん、なんていうのかな、本当に企業としてなんか、
まあ、そうそう、一攫千金とかも違うし、
うん、じゃなくて、でも確実に広めてはるし、そしてみんなが助かってはる姿を私は見てるので、うわーええー、わーこれーって言って、でしかももらっていくわーとかいうことを本当に循環させてはりますよね。
そう、まあ、あんまりこうもともとね高校生と大学生が立ち上げた事業で、
そうそうそうって言ってはるんですよ。
まあ、僕は引き継いでやってるんですけど、
急にその学業戻るって言われてこれだけポイってなったからね。そ
う、若手のなありがちなとこではあるよね、
うん、いいとこでもあってねそれが、
ま
あ、
でもなんかそれぐらい緩く、うん、あの やれる方がいいなっていうのもあって、うんね、なので今うちのそのゴミカフェの事業もこう自分ができる範囲でやりたい形で関わってもらうっていうので、
いやいいと思うんですね、
進めてるので、
すごいいいね。そのでもなんか純粋に 高校生とか大学生が、これ循環いいやんみたいになったんでしょうね、最初立ち上げるとか、
う
ん、それこそそれも緩いというかね、
そうそうそうそう、
素直な感覚なのかもしれない。
なんか飲食で出た生ゴミここに、
ね、入れようぜとか、おしゃれやし並べようぜ
みたいな、そうそうそうそう
そうですね。今思い出したんですけど、その一番最初飲食店引き継いだ時にその3ミーティングをしていて、はい、私はメニューを考えるより前に出てくる生ゴミをどうにかしたいって言い出したんですよ最初。
ああなるほどね。
で発想やね。
メニューがないのに生ゴミから考えるんやみたいなの僕結構まあ衝撃というか。
ほんまやね。
なかなかどうしても大人になると。なんか店やるとこういうメニューでこういう特徴を出してとかなんか考えるじゃないですか。そういうのの前に出てくる生ゴミどうにかしたいで、まあ出てこうへんけどなみたいな何も決まってないんやけどみたいな感じなんですけど、まあそれから生まれて今はね本当にまあ行政から地域の企業さんからいろんな方がまあ関わってる事業になってるので、
いや素晴らしいね。なんていうかな、ちょっとラジオなのが残念なぐらい、うん、ビジュアルが、うん、なんていうのかな、所有したくなるビジュアルですね。
そうなんですよね。だからこのファッショナブルさというかね、うんうん、それがすごくいいので、そしてお手軽な価格で、
そう、ね、
で置いとけるし、うん、なんか簡単に持ち運んでベランダに出したりこっちポイって入れてっていうのがやりやすいじゃないですか。
すごいな、これその5500円で買うじゃないですか、
はい、
そしたらその堆肥がになってで、それはまあ肥料として使う、
はい、
そうするとだんだん減っていくんですか中の
もの。ですね、まずこれはワンセットでこの機材が入ってるんですけど、これでワンクールみたいな形で1回全部堆肥化したら次の機材をまた購入いただいてやるっていうような感じになるんですけど、一旦このワンセットでだいたい20キロ分の生ゴミが分解できます。なので1日どれぐらいの生ゴミが出るかって多分人によるし、多分測ったことも多分ないと思うんで分かんないと思うんですけど、うちは5人家族でしたらだいたい2ヶ月とかぐらい持つっていう感じですね。
2ヶ月に1回めっちゃいい土が手に入るっていう、
そうですそうです、そんな感じですね、はい、
すごいね。
しかも出てきたゴミからね、
どうやな、
もうすごい、
何もかも気持ちいいわ。
社会的インパクトは計り知れないということですよ本当にね。
そうなんです。ちなみにこの堆肥巻いてたら勝手にトマトとか生えてきます。
すごい、種が入ってるってこと。
種をそのまま堆肥化したらトマトビューって生えてきて、トマト食べれますみたいな
ことが起こ
る、ラッキーなことも起こったりします
マジで、
はい、
ああそっか、ありえるわね、
ありえるわな、
埋まってんやもん、埋めといた
種のがむっそええとこ来たでってなって な, ってな生ゴミと違って自分種やから、
あすごいわ、
いいですね。いやもうお時間がね来てるんですけれども、リスナーの皆さんに何かメッセージがあれば、
うん、そうですね、生ゴミって誰でも持ってると思うんで、
うん、
活動に関わろうと思ればその気さえあれば何なりと関われると思ってて、
うんうん、
どうせこう新しいことするんだったら働き方とかも変えてしまおうっていうので、
うん、
基本的にゴミカフェ京都に関わるなんていうのかな方法、
うん、
みたいなものを全部自由にしてるんです。なので、何やるかも自由だし、どんな時間とか、
うん、
どんな場所でとか、そういうのを自由に関われるようにしてるので、まあ、関心があって何かこういうのに関わりたいっていうのがあれば、
うん、
ぜひゴミカフェ京都を検索して連絡をいただけたらと思います。
だから農家知ってるしそれ教える役とかでもいいわけですよね。
そうですね、はい、
すごい
ね、そんなんだけでもいいですかとか、
気軽感がすごい
そうそうそう、
副業で関わってらっしゃる方とかもいるんですけど、
はいはい、
中には大企業で副業禁止でお給料受け取れないんで、お給料もらってもいいんですけど、もらわなくてもいいっていうふうにしてて、
あなるほど、
もらわなくて関わりたいって言って関わってくださってる方もいます。
いやすごい、
すごいね、
わかりました。
いい、皆さん検索してください、
はい、はい、ということでございまして、最後もう一度名前お願いします。
はい、ゴミカフェ京都の中田です。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけども、はい、中田さんの方からリクエストです。ミスターチルドレンで イノセントワールド。
本当はここで Just Like a Rock の名曲が流れてるんだよ。
まあやっぱ人時代ありますね、
なんかいっぱい思い出しますね。
そうなんですね、
はい、
もうこれいつの曲か考えたくないぐらい古いですよおそらく。
そうですね、
はい、お送りしたのはミスターチルドレンでイノセントワールドでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのじっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
幸せを運ぶ
小豚プロジェクト。コインパーキングのブーブーパークを運営するテクハン株式会社さんが今年設立40周年を迎えられました。そこで地域に幸せを運び貢献する存在になりたいと、多様な団体に寄付で恩返しをしていくプロジェクトが実施されています。このコーナーではそんな恩返し先を炎上真子が紹介していきます。
はい、もう街中にあるブーブーパークで、
うん、
そこに止めるたびに、
はい、
偉いにゃでブーブーパークはとちょっと思っています
ちょっと思います。本当に私も実は思っていて、
これすごいね、ピンクの小豚はってちょっとあの止めた時に思ってます。
いや思います、私も思います、ね、うん、うん、もう本当に、
もう聞いてる皆さんも結構そうかもしれない、あブーブーパークや、偉いにゃでっていうい
や本当そうです。はい、
今日はどんな、
今日はね、はい、あのジャパンクラウンツアーというもののクラファンに寄付をされたんですけれども、どんなものかというと、
はい、
クラウンツアーっていうのはね、まあ、映画にもなったアメリカ人の医師でパッチ・アダムスさんという人が言い張るんですけど、
はい、知ってますよ、
はい、その人が行っている活動だから、世界中の子どもたちや被災地、それからさまざまな事情で笑顔になれへんなっていう状況の人たちに愛と笑顔を送る活動なんですよ。具体的にはね、本当にそういうお子さんのいらっしゃるところとか被災地とか慰問のように行かれて、
はいはいはい、
でそのクラウンっていうのは結局ね、道化師のことなんですね、
うんうんうん、
でピエロっていうのは道化師の中でもその悲しい顔をしたりする道化師なんですよ、はいはいはい、だからそれだけではなくて、もうクラウンというのはいろんな種類があって、うん、でそのクラウンごとにね、例えばバルーンアートをしたりとか歌を歌ったりとか、いろいろなことで笑わせてくれる、そういう活動をされてて、それをね、今回そのジャパンってつくからには日本でもやってほしいということで、そのジャパンクラウンツアーっていうのを実行委員になった人がいて、
はいはい、
その人がまあ木村元明さんと、久保田敦正さんなんですけど、2人でもうわざわざジョージアまで行ってね、でもうクラウンツアーに参加して、
はいはい、
でもう世界中のクラウンたちを見てね、なんかもう本当になんかこれを日本でもやってほしいと思わはるようになって、でそれでクラファンを頑張ってはるんですよ。
なるほど。
でまあ全部で200万円ぐらいいるんですけど、そこの一つにまあもうこのテクハンさんが寄付するっていうことでされてまして、まだクラウンツアークラファンっていうのはまだ
あやってる、
やってるんです。5月の7日までやってるんです。
あギリギリ、
皆さんクラウンツアークラファンでもう全部出てきますから、
はいはい、
ぜひともちょっと見ていただきたい、
応援をね、
そうなんですよ、
みんなもするっていうのもいいかもしれないですね。
だからジョージアまで行って直談判したらもうね、わほんならもうやります言ってくれはってね、まあ、そういうことで本当にみんなが動いていて、本当にちょっとでもこう本当に笑顔になれない人たちが、まあ、こういう面白い人たちが来ていろんなことしてくれて、キラキラキラって笑う、そう楽しい空間がね出来上がったらいいなと。
なるほどな。なんかやっぱり固くなりになった心をね、
うんうん、
溶かす、
うん、
それは愛だってよく言われるんだけど、
うんうんうん、
実はね、
うん、
ユーモアなんですって。
はあ、ユーモアも そういうことをできる。
だからその力としてね、うん、その先にこう入っていくのって、うんうん、ユーモアの方が強いんですって。
へえ。
愛っていうことをすごくストレートに伝えるっていうのも大事なこと、うん、もちろん大事なんですよ、
うんうん、
でもユーモアの力っていうのはものすごく、うん、評価されてるんです。
なるほど。
だそういう感じはしますよね。
こういう愛を持った人がユーモアでもって笑顔にさせていくっていうこと
なので、まあそうや、そうそう、本当にそうなの、
ね、うん、手段としてはすごく、うん、有効なんかな。
いや素晴らしい活動、うん、パッチ・アダムスも映画でね、ロビー・ウィリアムスで僕大好きだったので、
うん、はい、
いい映画でしたので、
うん、
いい話、
はい、
わかりました。今日はジャパンクラウンツアーのお話でした。以上、幸せを運ぶ小豚プロジェクトでした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話、この一曲。このコーナー、僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。お便りをいただきました、ローカルヒーローさん、いつもありがとうございます。4月19日放送のあの話この一曲で原田さんが選曲されたザ・ポリスのブリング・オン・ザ・ナイト、自分は久々に聞いた気がします。原田さんありがとうございましたというのをいただきましてですね、その後にレンタルレコードのお話もされていましたが、自分はレンタルレコードというお店の記憶が全くないんです。自分が知ってるレンタルはビデオか CD だけなんです。レンタルレコード店ってそんなに多くあったんですか？自分はいつも普通のレコード屋さんに行って買ってたから、レンタルって知らなかったんでしょうか？お給料をもらったらその足で毎月同じレコードショップに行って1万円分 LP レコード4枚を買ってました。当時のお給料は銀行振込ではなく現金支給だったので、給料袋から聖徳太子1万円札を1枚抜いて財布に入れてレコードショップに行っていたのが懐かしいです。もうめちゃ贅沢よね、1万円握りしめてレコード4枚買うの、もうジャケ買いもあり最高じゃないですか。CD レンタルをご存知ということは、おそらくその CD レンタル屋、まあレコードレンタル屋から CD レンタル屋に移行していったケースが多いのではないかなと、僕の体感的にはなんかだんだん CD が増えていくっていう感じでした。で、まあせっかくこのお話、お便りが来ましたので、まあ、ザ・ポリスに続いてですね、当時レンタルレコードで私が借りて、まあ、どっぱまりにハマったという人をね、と思うんですけども、1980年81年82年あたり、やっぱりもう僕にとってはピークのレンタルレコード屋に行く、もうアンギャが始まった時期なんですけれども、モダンガールというね曲をシーナ・イーストンという人が、ヒットさせまして、これもシーナ・イーストン、シーナ・イーストンって言いながらね、ラジオで聴いたその曲をもらいにこうレコード店に行きましてですね、そしてアルバムを借りました。綺麗な方でね、で声のすごい魅力的なボーカリストだったので、すごいねこう楽しみに針を落として聞いたんですね。そしてなんかこうなんていうかな、サックスのいい音で始まるすごい魅力的な曲に出会って、少し前に、その少し前に81年かな、ヒットしていた曲だったんですけれどもね、この曲が印象に残りましたね。今日は久しぶりにこの曲聴いていただきたいと思います。シーナ・イーストンでモーニングトレイン9-5。
本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。
資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
焼肉といえば文豪、 でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉ブンゴー。トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
あの5月の10日にね、
うんうん、
出るという、
はい、
あの半径 500m 最新号なんですけれども、はいはい、うんうん、ぜひとも、
うん、
氷四という、うん、表紙を裏返したところを見ていただきたい、
うん、あ、そうそうそう、ムーンライトクラブ の, あの一番最新の映画のね告知がなされてます。
そうなんです。そして中にも
中面でね、はい、あの京都シネマでね、京都ではあるので、はい、エンディング曲を今回笹野みちるさんの、
はい、
東京それの
曲で、
どっか行っちゃったっていうのが使われてるので、はい、その話をしながらの対談が、はい、福山監督との載ってます、はい、
いいフォトが撮れておりますから、
ぜひ見てください、
はい、見ていただきたいと思います。6月の7、うん、9、11ということで、はいはい、3日間7時から
はい、
いうことになって、まあ、3日前から会員の方、2日前からが非会員の方が予約できるということですので、
はい、
ぜひあの時間空けて見に来ていただきたい。
ぜひともよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、もうあの半径 500m を読んでください、
はい、
ありがとういいポスターやな。
そうですね、すごくいいポスター、
素敵な、
素敵な、
ありがとうございます、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、メッセージいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m、 おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
半径 5m も希望の方、メッセージ書き添えておいてください。当たるかもしれないということです、
はい、
サイン付きでございます、私たちもね、うん、ありがたい。どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、この番組は藤高コーポレーション、宝月工業、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。